ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せの未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでに私の著書でも取り上げている様々なテーマから、さらにタイムリーな話題を交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、分かりやすく解説していきます。それでは早速、本日取り上げるのは紅麹事件と発酵文化の危機です。小林製薬の紅麹サプリメントを摂取した人に腎障害などの症状が出て5人が死亡するなど、健康被害が広がったとして大きなニュースになりました。ワイドショーは一斉に小林製薬を叩きましたが、マスコミが一斉に同じニュースを流すときは要注意。この番組でも何度もその話してきましたよね。立ち止まって、そういう時こそ私たち冷静になりましょう。この事件よく見てみますと、当初はですね、腎機能障害が相次いで報告されたことから、紅麹菌からできた、シトリミンという物質ですね、それが原因ではないかと言われていました。でシトリミンというのは、一部の紅麹から生まれるカビ毒の一種、腎機能障害を引き起こすので、海外でもですね、国によっては禁止をされているんですね。でところが調べてみると、小林製薬の使っているのは自社の製品で、その紅麹にはシトリミンを作る遺伝子が、入っていないと、存在しないという、そういう種類の紅麹だったんですね。なのでこれは間違いでした。さらに厚労省がその後も調査を続けたところ、小林製薬の紅麹を原料に使っていた、他の企業ですね、173社、調査したところ、すべて全社が、健康被害の報告はゼロということも分かりました。つまり、紅麹が健康被害の原因だという証拠が、なかなか出てこないという状況なのですね。そしてまた、その後になって出てきたのは、この死亡者5人の年齢は70代が3人、90代1人、1人は不明、うち3人が前立腺がん、悪性リンパ腫、高血圧の既往歴があった人たちだったということなんです。皆さん、この腎障害がサプリメントに使われたこの着色料で起きたと大騒ぎするのは、果たして本当にそうだったのでしょうか。なんかすごくいろいろ、時間が経つにつれてこの事件違和感を感じるんだよなという声が、結構たくさん出てきています。そしてまた、こういったニュース事件はですね、誰が言ったかというのも、重要なんですね。私の新しい新刊、先月出た新刊、国民の違和感は9割正しいという本の中には、違和感を感じたら、お金の流れというのを必ず見てくださいねと書いたんですけれども、例えばこの問題を最初に告発した日本大学の阿部正則というお医者様ですね、この方は小林製薬以外の製薬会社から普通のお医者さんが受け取る平均金額の62倍の謝礼金を受け取っているという、ちょっと62倍ってすごくないですか。こういう話も出てきていてですね、そもそもこれ公平な立場ではなかったんじゃないかという指摘もされているんです。こういうお金の流れというのは、やはりこういうマスコミが一斉に同じ報道をしたり、本当にそうなのってちょっと違和感を感じたときは、一つの参考データとして必ず調べていただきたいというふうに思います。例えばお医者さんとか大学の先生とかが言うことって、私たち、信憑性があるのね、信頼できるのねって、そういうイメージを持って聞いてしまいがちなんですけれども、例えば、今ですね、日本は、大学への補助金予算も随分カットしていますから、なかなか研究費が集めるのが大変なんですね。そういう時に、例えばその、先生の研究室の研究費にいろんな企業から研究費が出ていたとすると、その企業の製品を悪く言うということはなかなか難しいという、そういう中立ではない立場になってしまうとい という状況も多々今ありますから、やはりお金の流れというのは必ずチェックしてください。そしてまた、ワイドショーが一斉にこの問題を取り上げたことによって真相はどうだったのか、果たして最初に告発したお医者さんの立場というのは本当に中立だったのかとか、実際に本当にあの状況というのは、ベニコージというのが他でも被害が出ていたのかとか、そういうあの細かいファクトというのが吹っ飛んでしまって、やはりどうしても私たちワイドショーとか、それからスポーツ紙とかテレビ新聞で同じことを何度も何度も取り上げているのを見ると、イメージというのが先に出て先入観を持ってしまうんですね。なのでこの問題、まだ詳細がしっかり分かる前からですね、ベニコージの不買運動を呼びかける声が SNS などに出てくるなど、結構過熱してしまったんですね。2000年の歴史を持ち、長い間安全性が認められてきた発酵食品であるベニコージ自体がターゲットになってしまっているんです。そしてまた別な問題としてですね、ベニコージというのはこの名称、名前からですね、一般に酒造で使われる麹と非常にこうごちゃごちゃになっている方も多いんですね。なので麹自体が危ないんじゃないのと、過剰に不安がってしまう人が増えているというのも、これも問題になっています。発酵食品に関して実は今ですね、もう一つこれと並行して私たちの国の大切な発酵食品が危機にさらされている、それもあるのをご存知でしょうか。実は食品衛生法という法律があるんですけれども、私たちの食べ物がですね、こう例えばいろんなあの菌が入ってしまったり、それからあの安全性に問題があるということがないように、食品衛生法というのがこうガイドラインとして厳しくできている法律というのがあるんですけれども、これがこの6月から変わるんですね。例えばお漬物を販売するとき、お漬物といえば皆さん、あの農家さんが自分で つけて、でちょっと脇先で売ったりとか、おばあちゃんがこれ自宅で漬けたお漬物ですよと言って道の駅や直売所で売られたりしてるじゃないですか。結構小規模のロットで売られてますよね。でそういうお漬物の販売に保健所の営業許可というのが必要になるんですね。これ衛生基準がすごく厳しくされてしまうんですよ。なのでこのお漬物を日本で作ってる生産者さんというのは、ほぼ皆さんですね、その多くが小規模事業者とか個人事業者、そして、まあ、農家さんだったりとか、こう非常にこう小さい規模でやってる方々なんですね。彼らがこの厳しい衛生基準を満たすために数十万円から最大100万円の設備投資をしないと、このガイドラインクリアできなくなってしまうんです。なので、あ、もう続けていけないわ、倒産しかないわというところが非常に多いんですね。多いところだと4割とかの人たちがもうやっていけないという状況になってしまっています。これ政府はですね、単に厳しくやってくださいと言ってあとは丸投げということではなくて、やはりこう設備投資までね、補助するとか何かしらの支援をセットにしないと、これどうなるかというと、大企業だけが残って、小規模農家さんがつないできた発酵文化、これなくなってしまいますよという状況なんです。そもそも厚労省は食中毒がなくならないからとしきりに言うんですけれども、実際にお漬物で食中毒ってそんなにしょっちゅう皆さん聞きますかね。昔2012年に O157 のがお漬物から出たという事件がありましたけれども、12年前の話ですよね。あれで、これなんでそんな風に今やらなきゃいけないのか、この問題少し視点を広げてみるとですね、昨今の大企業優遇で中小の零細企業を切り捨てていく政策というのが、これずっと日本で続いてるんですね。いろんな分野でその政策がこう課されてですね、いろんな分野で中小零細企業が悲鳴を上げているわけです。そうした流れが発酵文化にも伸びてきたという状況なんです。今回の衛生規制で多くの零細企業が事業をやめたらどうなるか、これ ライバルがいなくなりますから、資金のある企業はもちろん大儲けできることになりますよね。そしてますます大きな企業になっていく。そうなれば政治家へお金が回り、より献金も多くなるということで、政治家も大儲けができる。そんな、流れも、見えてきます。そんな政策の作り方はやめて、日本の伝統文化を守ることを軸に、さっき言ったような零細企業への補助とセットにした日本文化ファーストの政策を作ってくださいということを、私たちが変わって声を上げていく必要があります。そもそも京都もですね、古くから独自の発酵文化が育まれてきた地域ですよね。例えば千枚漬けとかしば漬けと並ぶ京都三大お漬物の一つ、すぐき漬け。これね、冬なんかに食べてすごく美味しいですよね。これはなんと300年以上前から上賀茂地域で栽培されてきたすぐき菜という京野菜を冬に収穫して塩だけで漬け込むことで乳酸菌だけで発酵させたすごいお漬物なんです。そしてまた、例えばお米に麹菌を生やしたもやし。これ京都にある唯一のもやし店はですね、これ調べたらなんと、創業300年なんですね。これすごいですね。京都ってもう何百年というのが普通にこうデフォルトになっているというね。で、このもやしを使って発酵させて作った麹から私たちの大好きな味噌とかお醤油とか発酵食品が作られるんですけれども、このもやしというのは生き物ですので、このもやし作りには長年の経験や繊細な感覚が必要なんです。で、京都には他にも西陣で180年以上酢を作り続けてきた老舗や、京都御所の近くには明治からのお醤油の醸造もあります。まさに発酵文化が受け継がれてきた地域ですよね。日本は世界一たくさんの発酵食品がある国です。発酵の伝統は京都人だけでなく、私たち日本人の大切な資産です。これコロナの時もですね、発酵食品を日常的に食べていた日本人だからこそ、免疫が高いということで世界中から注目をされたのを覚えていますでしょうか。例えばワクチンを、私、日本人ってたくさんワクチンを打って、ワクチンっていうのは通常免疫を下げますから、そう、いろんな病気にかかりやすくなったり、それから今アレルギーもすごく増えてますよね、子どもたちの。それから未知のウイルスもたくさん次々に出てくる。本当に私たち、免疫をいかに上げて高く維持するかということのもうせめぎ合いにこれなっている昨今ですから、発酵食品というのはこれからなくてはならない大切な食文化の一つなんです。ワイドショーに踊らされて発酵食品の風評被害を広げないよう、そして発酵という日本の大切な伝統的食文化を守るように、なんかおかしいんじゃないと思ったらその直感正しいです。大事なことは中小零細企業が支えてきたこの発酵文化や私たちの資産を守ること。皆さんおかしいなと思ったら、地方議員や国会議員、厚労省にどんどん声を届けていきましょう。先月出たばかりの私の新刊、国民の違和感は9割正しいにはですね、このように私たち国民が違和感をもとに真実を手に入れて社会を変えていく小さな行動、たくさん書いてあります。本当に私たちの小さな違和感と、そしてそこから出る行動が大切なものを守っていく大きな力になるんです。皆さん、ぜひ一緒に守っていきましょう。まだまだお伝えしたいことたくさんあるのですが、そろそろ時間が来てしまいました。さらに詳しく知りたい方は、PHP 新書から先月刊行された私の新刊、国民の違和感は9割正しい、そして文春新書から出ている食が壊れるなどの本をおすすめです。また今週土曜日には7時から大垣書店さんでこの本、国民の違和感9割正しいの出版記念トークイベントもあります。参加ご希望の方は大垣書店さんでこの本ぜひ手に入れてください。そして当日お越しください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。そして今日はなんとなんと聞いてくださっているリスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです。この新刊、国民の違和感は9割正しいを、私のサイン入りで8名の方にプレゼントいたします。なぜ8名かというと、ラジオミックス京都が今年は8周年なんです。応募方法はラジオミックス京都のウェブサイトの、お問い合わせフォーム、もしくは X から応募していただけます。どちらも応募の際にこの後伝える合言葉をつけてご応募ください。 X からの場合はラジオミックス京都のアカウントをフォローしていただいて、ラジオミックス京都からポストされたプレゼントのお知らせの投稿を引用リポストしてください。その際、合言葉をハッシュタグにしてリポストしてくださいね。それでは合言葉をお伝えします。国民の違和感、国民の違和感です。この合言葉をつけてぜひプレゼントに応募してください。締め切りは4月25日木曜日夜の11時59分です。番組の感想や私へのメッセージもいただけると嬉しいです。皆様のメッセージ、ご応募お待ちしています。このコーナーは本日の午後9時25分から、そして日曜日の午後6時25分から再放送しています。これまでの放送のバックナンバーもラジオミックス京都の番組ページ、Apple のポッドキャスト、Spotify でもお聞きいただけます。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。今日もありがとうございました。次回もお楽しみに。